士に聞く法律相談のコーナーです。スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
昨日一昨日と、ジャズ好きの拓ちゃんは、2日間盛り上がったんじゃないでしょうか。
楽しかったですね、天文館公園ね、
はい、まあ、鹿児島ジャズフェスティバル初めての開催ということで、
天気も恵まれましたし ね、
うん、このお話エンディングにかけて、はいはい、たっぷりとしていただこうかなと思いますが、まずは、こちらのコーナーで今日は、ちょっと皆さんにぜひお耳に入れていただきたい話題なんですけれども、ご相談ではなく今日はですね条例に関するお話ということで、自動車保険ではなくて自転車保険のお話になります。
そうですね、あの過去にも、ね、この法律相談コーナーの中で自動車事故ではなくて、はい、自転車事故に関するお話をしたことがあるわけです、うん、であの自転車に乗っててその最中に歩行者にぶつかって、歩行者を転倒させたと、
はい、
で大きな怪我を負わせた場合にはその数百万とかね、うん、数千万円という損害賠償義務を負うこともありますよ、
はい、
だから自転車事故っていうのはバカにしちゃいけないですよねというような話をしたことがあって、うん、はい、まあ、かつて私の実際現実問題で友達もですけども、そのマウンテンバイクに乗ってね、うん、その高齢のおばあちゃんをちょっと引いちゃって、
はい、
でまあ、高額の賠償で、うん、しかも紛争が長期化したなんてケースもあったんですよね、
はい、
うん、
まあ、そこで自転車保険の加入のお話ということになるわけですが、そういうことですね、私があの自転車によく乗っていたその小中高、特に高校は私、はい、通勤通学してますからね自転車で、うんうんうん、自転車保険入ってたかなとちょっと覚えがないんですけども、
そこですね、
はい、
で、まあ、今年の3月にですけれども、まあ、鹿児島県の条例で、うん、正式名称は鹿児島県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例というのが制定されたんですね、
はい、
今年の3月です、
うん、
でその中で、自転車保険に加入しましょうという義務、うん、あるいはそのヘルメットをつけましょうという義務が盛り込まれたんですが、
はい、
その加入義務あるいはヘルメット着用義務というのが、うん、今年の10月1日からもう来月ですね、
はい、
から実施されますと、
うーん、
つまり10月1日からは自転車保険に加入してなきゃいけないし、
はい、
自転車を利用する場合にはヘルメットをつけなければいけないという、うん、そういうのが法律上の義務としてスタートすることになるわけですね、
うん、はい、まあ、この半年間はいわゆるこう準備期間というか皆さんに ね、
そういう感じですね、
お話をこう持ってっているところだと思うんですが、まあ、自転車保険に加入をしなければならないということでマストなんですね。
マストですね。ただですね注意をいただきたいのは、はい、厳密に言えばですね、はい、あの自転車に乗っている最中に、まあ、何かしら事故を起こして賠償責任を問われる場合に、
はい、
何かしらで対応できる保険が、
うんうんうん、
に加入していればそこは、まあ、はい、特に問題はないんですね、
はい、
ただ一切こう何らの保険障害保険とか損害保険に入っていないような場合には、うん、自転車保険に加入する義務というのが出てくると思う、うん、だからみんながみんなということではないんですね。
あ、そうなんですね。で、はい、
通常の場合その、まあ、車運転される方だったりとかすれば、まあ、自動車保険の任意の自動車保険に入ってたりもされるだろうし、うん、
はい、
まあ、障害保険なんかにも入ったりすることもあるでしょう、
うん、
そうすると、まあ、その基本契約の中あるいは特約の中で、まあ、こういう自転車での事故にも対応できるような条項というのがあったりもするわけですね、うん、
はい、
その方はわざわざ自転車保険と名が付くような保険に入る必要はないんですけれども、うん、まあ、やっぱり世の中何かしらの事情でそういう一切保険入ってないという方もいらっしゃるわけですよね、
はい、
まあ、その方は、まあ、まあ、はっきり言って念頭に入れてるというのかな、
うん
うん、でただ現状その自転車保険に入っていなかったとしても、うん、10月1日以降ですね、はい、まあ、罰則というのがあるわけではないんです。直ちにこう罰金が発生するとかそういうことじゃないんですけれども、うん、まあ、先ほど申し上げたように自転車事故というのは侮れないので、
うん、
まあ、無保険の方は必ず入っておいた方がいいですよね。
そうですよね、はい、まあ、でも本当自転車も今はこう車両扱いというかね、
まあ、まあそう
ですね、道路を走りましょうということにもなってますからね、うん、そしてあの保険の中にはその保険とは別にヘルメットの着用義務というのも決まったわけですね、
うん、
はい、
そうですね、これも少し詳しくお話申し上げると、はい、まあ、まあ、幅広い世代で自転車というのはその交通手段として使われているわけですけれども、少なくとも幼稚園生までのお子さんを、うん、いわゆるママチャリみたいなものに乗せて走る場合、
はい、
一緒に走る場合ね、
うん、
そのお子さんにヘルメットを着用させる義務が生じます。
はい、
今のはそれは親が同乗するパターンですけれども、うん、今度はお子さん一人で乗るパターンとして、うん、今度は中学生まで、
うん、
中学生までのお子さんが一人で自転車に乗る場合にはこれはこれでその親にね、
はい、
子供にヘルメットを着用させなさいよという義務が親に生じます。
はい、私があの小学校の時は、うん、あの転校した先ではヘルメットの着用義務付けられてたんですよ、学校側から。
はいはいはい、
だけどもこちらの鹿児島市内の学校に通っている時にはそれがなくって、
確かにそれはなんか緩いなっていうのを感じたことが、
なのですごいこう転校先で、うん、ヘルメット嫌だって思った記憶があるんですけど、うんうん、でも今本当に自転車事故って侮れないの
で、
子供の命を守るということを考えたらもう、うん、もうマストですよ ね、
まあ、注意していただきたいのは子供の義務ではなくて親の義務ですからね。
うん、はい、そしてその大人自身はどうなんでしょう、着用義務はないんですか。
ここはですね、まあ、ちょっと若干法律的に、はい、条例的にも緩いんですけれども、うん、まあ、できるだけヘルメットはかぶりましょうねということ、うん、そういう緩い義務になってますね。
あ、そうなんですね。
また一方でそのご高齢の方がその自転車を利用される方もあるわけですけれども、はい、この場合にはそのお年寄りの方と同居する近親者っていうのかな、
はい、
そういう、ね、息子さんたちとか娘さんご夫婦だったりとかするでしょうけども、うん、そういう方が親父とおじいちゃんおばあちゃんね、あのヘルメットつけて走ってくださいよというふうに、うん、助言する、そういう緩い義務というのもまた定められています。
なんかこう、うん、この辺がちょっとグレーな感じというか、何かあった時に
そうです ね、まあ、まあ段階的なものなんだろうと思いますし、なかなか全部が全部全てを 100% 義務付けるのも難しいとは思うんですけども ね、
はい、
まあ、いずれにしろそのまずはね、自分が何か保険に損害保険に加入しているというような場合には、
はい、
どういった保険に加入しているかで、自転車事故に対応できるのかどうかっていうのは確認が必要だし、
はい、
まあ、保険入ってないなと思う方は そしたらそれこそ本当に自転車保険の加入を、そろそろもう本当に検討しなきゃいけないという時期に来ましたので、
はい、
よろしくお願いいたします。
10月1日からということなので、今日が9月11日、はい、あと3週間ほどとなっております。うん、あれうちはどうだったかなという方、ぜひ今一度ご確認お願いしたいと思います。はい、では曲